木村拓哉の脱サラーズが送る超簡単不動産投資法。この番組は不動産投資によって脱サラを実現した自由人脱サラーズ3人組がその具体的な方法についてと脱サラの楽しい生活についてご紹介していきます。サラリーマン生活を脱出して自由な生活を夢見ている方はぜひお聞きください。
はい、どうも木村です。よろしくお願いします。
お願いします。
先週に引き続き今週またよろしくお願いしますね。1週間ぶり、
はい、早いですね。
無言だね。
早いですね。
はい、じゃあ先週ちょっとね、話したけど、今年の抱負をね、やっぱり、聞きたいなと思って。今年の抱負って目標でもいいですね。もういいかな。でね、やっぱそれね、大抵、もう 99% はね、日本人のね、最初立てた目標は年始のね、達成しないと言われてるんですよ。
達成しない。
達成しない。達成できないか。それを、達成する方法があるんですよね。
あるんですか。
おー、気になります。
それをまず、教えましょうか。はい。簡単です。みんなの前でいいことです。
お
ー。ね、これもう全国に放送されてるんでね。
うん。
全国、多分。
全国の人。
60人ぐらいしか聞いてないと思うんだけど。なんで。なので、皆さんここで宣言しちゃいましょう。
はい。
ということで、まず私から。
はい。
もうね、実はね、これね、YouTube で昨日撮ったんですよ。だから YouTube でみんなにも宣言しちゃったの。あ、まだ放送され、放送じゃないや。公開されてないんだけど、
うんうん、
もう自分にね、プレッシャーかけるためにね、はい、もう昨日録画して、
はい、
もう YouTube で発表して、
はい、
今4万6000人ぐらい登録してるんで、まあそんな見ないと思うんだけど、公開するんでね。
公開する。
もう自分は。
なんだろう。
これやんなきゃいけないんです、今年。
なるほど。なんだろうな。いろいろ。
体脂肪率を 10% 下げるとか言って。
10%?
一桁にするなんて。
お
いや、そう。
あ、違うか。
いや、10% 下げても一桁にならないんだけど。
えそうっすか。
そうだね。まあいいや。今年は、私の抱負はね、
うん、
英語、ペラペラになります。
おー、ペラペラです。
ペラペラになるようにします。あ、そうか、まゆかさん、これでいなかったんだ。不動産コミュニティでも宣言しちゃったんですよ。
あ、
みんなの前で。
なるほど。で、いろんな人に言ってますね。
あ、クオさんもいなかったんだよね。
あ、よかったです。
みんなの前で言っちゃったんですよ。
なんでこのタイミングでまたその目標、この今のタイミングっていうか、そういう。
あ、これ、
ああ、
やっぱり世界旅してもらってるじゃないですか。やっぱりね、まだまだ足んないんですよ、英会話力が。本当に。例えば、あ、これもね、YouTube で言ったけども、そう、それこそ去年、アフリカ行って、車に乗ってね、こう、ガイド、ドライバーのガイドにいろいろ教えてもらいながら回ったんだけども、やっぱり、英語じゃないですか。日本を反するわけないですよね、現地の人がね。やっぱり全部理解してるかっていうと、やっぱりそうじゃないんだよね。たまたま一緒に行った人が、英語できる人いたから、通訳とか入ったからよかった、まだよかったけど、もしなかったら理解って何割いったのかなとかね。だから、とか、あとは、よく考えたら博物館行ったりするんだけども、やっぱり書いてるの英語じゃないですか。
はいはいはい、
掲示されてるのが。
確かに。
それはやっぱり、ねえ、何割、何パーセントぐらいしか本当にもう理解してないなと思うしさ。あとはね、そうだな、ゆくゆくはその、特にヨーロッパは好きなんだけども、歴史とか、美術とか文化とかね。なんか学びたいと思ってるんだけど、当然英語だし。あと、この間、そうそう、思ったのが、そう、ケアンズに行ってダイビングしたんだけども、やっぱり英語でこう話されたりするんですよ。注意事項とか。
はいはいはい。
それわかんなかったら、下手すれば、あ、命の危機になるじゃないですか。
なるほど。
そうそうそう。潜るのにね。そうそうそう。だそういうこともあって、やっぱり、まだまだ海外ね、旅して回るんで、いや、ここで、しかもダラダラやるもんじゃないなと思って、英語の勉強って。今までずっと、サラリーマンの頃、それなりにね、会社の研修とかさ、スクール行ったりもしてやったんだけど、全然ダメで、やっぱここ今年1年で決めて、もう来年じゃなくて、今年1年で、 ペペダルと
コミットされてますね。
コミットします。
期限を区切って、
またこれ聞いてる視聴者さんのもうまたみんなからディナーあったら避難の嵐もうここも私もちょっと引退します。レバのコミュニティも引退します。
辞職。
そこまで
責任を取って。
責任を取って。
留学も行くんですよね。
そう、留学。あ、それで具体的に言うと、
来月、
うん、2回または3回海外の留学に行こうと思って、短期留学ね。
年内
1ヶ月ぐらいの年内年内。
2、3回。
そうだね、来月フィリピン西部で、あとは4月にバリに行こうと思って、4月5月にバリに行こうと思って。あと秋ぐらいどっかって、あとその合間合間は日本にいるときはオンライン英会話ってあるんですよ。
おいおいおい、
それこそスカイプとか専用のアプリ使って、マンツーマンでやるやつなんですよね。もうでも本当にね1時間100何十円とかなんで、そうそう、これを毎日2回3回やろうと思って。
パソコンスマホどっち
両方できます。
う
ん、あ、そうそう、海外、さっき言ったフィリピンとかバリのやつはね、もうマンツーマンなんですよ。だから朝から晩までマンツーマンで。
一人生徒に一人先生。
一対一です。
ついて。
そうそう。
お姉ちゃんが教えてくれるんです。
お姉ちゃんです。行きたくなったでしょ。
いや、そんなことないです。全然そんなことないです。
そうなんだ。
そう。でもそれでもう言っちゃうとね、ちゃんとこれもね動画撮ってちゃんとね、詳しく説明しようと思うんですけど、フィリピンもセブンも同じぐらいか、セブンの方が安いんだよな、驚いたんだけども、セブンのある学校良くて、ちゃんとホテルと契約していて、ホテルの個室に寝泊まりして、食事も全部ついて、で毎日、あ、違うか、月曜日から金曜日まで、土日休みなんですよ。でそこを観光していいんですよ。で朝から、まあ、夕方までかな、8時半から5時半ぐらいまで、まあ、もちろん休憩あるけども、6時間かな、7時、6回か7回のレッスンがあって、それで4週間。さあ、ハウマッチ。
それは、ホテル代込みですね、じゃあ。
込みです。
込みで、飯もあるんですか？
飯もありますね。まあ、土日は朝だけだったかな。
で、
4週間。
結構安い。
100?
安そうじゃないですか。
100とか
?100 万。どうですか、
どう、セブですか、
セブもバリも大体同じぐらいだから。あ、バリの方が実は安いんだよね、驚いたんだけ
ど。50万。
うん。マイコさんは？
でもそれくらいかなとか思いますね。50、うん、
60。セブの方は、27万ですね。バリは24万だけど、うん、ちょうどキャンペーンやってて2割引きだったんで、21万です。
へぇー。
20万円だいたいって話。で、これが、バリの方、セブの方がね、4人部屋か6人部屋だったら、22万ぐらいですね。だから20万円台で。安くないですか？
安い、めちゃめちゃ安いです。
1対1。
それいいですよね。
で、土日休みだから、まあ、ダイビングするんでね。ダイビング行こうと思って。
そうそうそう、いいな
あ、セブン行ったよね。
あ、セブン行ってきましたね。
ね、家族でね、藤本さんね。あそこでやるんですよ。
いいですね。
いいでしょ。
あれですよ、泊まるとこっていうのは、あれですか、結構内地なんですか？内地っていうか、
いろいろあります。内地のセブシティの方と、あとは、マカタン島、マカタン島か。
マカタン島ですね。
どっちもあります。
あ、どっちもあるんですね。
だからリゾートっぽい方が好きだったらマカタン島か。シティの方はもちろん、セブシティは街の方です
ね。シティの方は結構、すごいとこが多いですかね、
うん。そうなんだけども、なんていうかな、いいエリアがあって、ちゃんと警備員もあって、変な人入ってこれないような、なんか IT パークっていうところが
あって。ありますね。
あ、知ってる？
はい、言いました、4年前に。
なんで行ったんですか？
いや、経営者の何人かと行ってきました。
あ、怪しい集まりですか？
怪しい集まり。
はい。2016年に行きましたね。
そこ結構、そこはいいんです
か？ IT パーク、はい。IT パークは、お金を下ろしたりとかいろいろできて。
で、あと、まあ、変な人もいないような。
で、僕泊まったのはなんかあれでしたね、やっぱりそういう、多分、留学で来てるようないろんな国の人がいたイメージだったかな、
そこ IT パークはそういうの多いんだって、本当に今セブってその英会話の留学の学校、スクールがすごいいっぱいある、ネットで調べれば分かります、いっぱいあるんですよ、 なんか人気ランキング行ってみたら、なんかそれでもう25位まで乗ってました、ね、だから乗ったんですよ、だからスクール時代はね。
治安が良くてや、うん、安いっていうのがセブンが結構人気上位の、
うん、一番メリットはマンツーマンなんですよ。
ああ、
マンツーマンで20何万ってありえないですよ。
他は
普通はグループですね。一応ねハワイも調べたんですよ、ハワイとか、
ね、
もうマンツーマンってスクールないですね。
あ、ないんですか。
グループであの学校だけで30何万資格とは全く別で、
あ、資格入れたらじゃあ
もう、しかも向こうは高いし、資格も。ね、全然違うんですよね。
時差もあんまないですね。
時差は1時間ぐらいだね。
1時間ぐらい
ね、うん。ちょっと自分だけ言っちゃったけども。うん、じゃあ、時計回りでじゃあ、マイコさん、今年の抱負、目標は、
うん、今年は、ですね。まあ、新しいことにチャレンジしたいなと思ってるんで、今ね、こう、いろいろ趣味で、去年はね、うん、ダイビングとか、ゴルフとか、うん、旅行とか、いろいろ行ったので、それを、まあ、うまく、伸ばしていけるように、でゴルフとか、ダイビングとか、もうちょっとね、こう、チャレンジしていこうかなと。
去年始めたんでしたっけね。
そう、去年始めたばっかりなんで、ちょっと趣味をもっと広げて、他にもいろいろ、見つけていきたいなというふうに思っているので、まあ、とにかくちょっとこうね、
アクティブ
な感じ、アクティブな感じで、なので、あと筋トレも今やってるんで、うん、ちょっと筋肉量を増やしたいとか、ちょっとこうなんかガチガチな話になっちゃうんですけど、
筋肉量を増やしたい、
増やしたいですね。アクティブにね行動するのもそうなんですけど、やっぱその体力的なのも。ちょっといろいろつけたいなって、ちょっと健康面とかでね、
健康そのものにね思い
健康じゃないですか
感じるけどな。
そうちょっとね、体をやっぱ鍛えれば、ビジネスとかプライベートでも、結果が出るんで、トータル的に
それはありますね、
あるので、
うん、トータルでありますね、
そうなんですよ。なので今ちょっと調べたんですけど、こう女性の筋肉率の平均が、平均がまあ
筋肉率、体脂肪率じゃなくて筋肉率、筋肉の方を
ちょっと気になってて、今 30% 以上が高いって言われてるらしくて、
ルコさんは、
私ね、いくらだったかな、多分全然低いと思う、筋肉全然ない方なんで、ちょっと筋肉量をちょっと上げたいなと思って、ちょっとまたここで発言することでコミットできると思うんで、
こういう数字出せるんだったら一番いいじゃないですか。
そうなんです。なのでちょっと次測った時に見て、で目標を決めて、ちょっとまたポッドキャストで宣言します。
いいですよね、
宣言します。
あのね、さっき言った英語ペラペラって言ったけど、何か数値出さないかなと思ったんですよ、うん、それこそトーイックとかあるじゃないですか、うん、でもトーイックって私学生じゃない、サラリーマン時代やってたけど、あれはね、英語の英会話力、コミュニケーションとは全く別なんですよ、
うん、
ね、本当に読み書き、まあ、ちょっと聞くあるけど、うん、ほとんど話さないじゃないですか、
はい、
私の知ってるやつで、もうほとんど満点なんだけど、
うんうんうん、
話せないやついるんですよ、職場にいたんですよ。でもほとんど満点なん
です
か。テストはいいんですよ。なんか学生時代に友達がいて、外国人のね、うん、って言うんだけど、でもね、全然仕事だからかな、外国人の前で話せないんですよ。これダメだなと思って、だからトイックはダメだし、何か他になんかそういう指標いいのあったら、視聴者さん教えてほしいんですけど、あ、リスナーさんか。
やっぱ数字でね、なんか目標作った方がいいですよ
ね。それでも僕も個人的に知りたいですね。
うん、
だから、やっぱりそういうのないとさ、
話せるよ。
ペラペラって言ったってちょっとあまり漠然としてるし、あと途中もさ、ね、進捗を見たいじゃないですか。
な
んかいいのがあったら、教えてください。
確かに。
はい。じゃあ、マイコさんは後で。調べて、ね、ちょっと筋肉量
調べて、次は
コミットしましょう。
コミットします。ちゃんと鍛えます。
はい。うん、じゃあ、久保さんのコミットは何でしょうか。
はい、僕のコミットなんですけど、僕はもうやってるんですけど、もう始めてるんですけども。
お子さん二人目
あ、その目標もいいか。とか言って。めちゃめちゃ周りから言われますけど。
だよね。そのあたりはね。
言われます、ね。僕の今年のそのコミット、目標は、あれですね、毎朝15分ウォーキングっていうのを今やってまして、まあ、結論から言うと脂肪燃焼のためなんですけど、ちょっとやっぱりいろんな付き合いも多いので、結構やっぱりそうですね、まあ体重が油断してると増えちゃったりとか、
栄光さんが死んじゃうのよね。
いやいやいや、
いつもスマート
な体重はあんま増えてないかもしれない。体脂肪率とかもやっぱり最低でも 15% は あの増えたくないってことで、多分今え
15を超えたくない、15
を超えたくないってことです。
え今え15以下なの？
いや13ぐらいだと思う
んですよ。え、スポーツなんか知ってるんでしたっけ？
スポーツやってないです。ジム前行ってました。
いや行ってないよ、それはすごいよ。
いやそんなことないです。
いやすごいと思うけど、
14か13ぐらいです。いやもともとは20%ぐらいあったんですよ。3年ぐらい前は。
それで下げてずっと維持してる。
それでジム行って有酸素運動とかしてたんですけども、
うんうんうん、
あのなんだろう、
うんうん、
ジムよりもそのなんだ、あえてそのウォーキングで、あ朝ウォーキングというのが非常に効果的だっていうことを最近知ったんで。
15分でいいんですか？
15分でいいらしいです。
15分歩くって、まあ、そんな苦じゃないよね。やると思えばね。
苦じゃない。
走るの大変かもしれない、
はい、
へえ。
ただ結構僕の周りの友達とかでもそれを挫折してやってる人が結構いるので、
へえ、
はい、朝15分起きたらすぐウォーキングをする。
へえ、起きたらすぐ、
すぐ起きたらすぐ、起きたらすぐ。だからなんか 朝ごはん買いに15分先のところに行くとかいうこととこじつけて無理やり朝歩くようにします。
ああ、なるほど。
いいですね、いいですね。
健康的で。
そうするとなんかあんまりお腹減らないらしいです、朝15分歩くと。
へえ、
はい。無駄な間食とかをなんか
し。なんでだろうね。
それ
ちょっと朝ってのがポイントなんですか。
朝ってのがポイントです。
同じ15分歩くって言っても朝がいい。
朝です。
なんでですかね。
いや僕もそこ説明できないんですけど。詳しい人はもうなんかそう言って、
そうですか、知りたいな。
知りたいですね。僕も知りたいですけど、そうそうそう。
じゃあそれを続けると、それを続けることを言って、
体脂肪率を15未満キープです。
キープね。
はい。あらららら、
はい、
まあ健康にいいよね。
健康ですね。
ですね。
はい。
へ
え。はい。ちょっと時間になりましたんで、はい、今回以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回も木村拓哉の脱サラーズが送る超簡単不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと通話や対面での無料面談、全国どこでも学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。